そんな人。
はい、デアナー、そんな It 36回スタートしたいと思います、今日届けするのは雨宮と
石井と
渡辺がお送りいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
ですね、リスナーさんの方は聞き慣れない声が聞こえたかと思うんですが、今度ねそんなプロジェクトに新しく正式に参加していただきます渡辺さんでございます。
はい、渡辺です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ですね、渡辺さんにまずいくつか、どんな方かをね、聞きたいのでちょっと質問させていただきたいんですが、
はい、
どんなデバイスを持ってるとかね、どんなコンピューターを使ってるとか、IT 関係なんでそういった情報をちょっと聞きたいかと思うんですけど、
はい、
もちろんあれですね、 iPhone、
はい、 iPhone なんですが、はい、まだ2ヶ月経つか経たないかのほやほやですね。
お、 iPhone4 を持って
る、そうです、
ね、
はい、
お、
iPhone4 です。ギリギリ白には間に合わなかったんですが黒い方です。
それ何、白がもし発売するときに出てたら買ってました。
いや、タイミングだったんで、カバーつけちゃってるし、特に色にはこだわりはなく。
あ、そうなんですか。ちなみに、コンピューターってかね、パソコンの方も、iPhone に習って Mac っていう
のが残念ながら、これが Windows なんですね。
Windows。
はい、しかもちょっとね、ちょっと遅れてる XP というい
やでもだってまだね、いまだにほら XP ユーザー外いますのでね。
そうですね、
そうまだそこは全然こう遅れてる感的なものは多分まだないんじゃないかな。
ちょっと現役で頑張ってくれてますし、今のところ不便を感じてないので、XP のままで。
はい、
はい、
ね、その他のね、渡辺さんがちょっとどんな人かなって気になる人は、そんなことないっしょ30回、ね、
はい、
こちらの方を聞いていただければ渡辺さんが、何でもね、いじめにあったっていうね
いじめって人聞きの悪い
質問攻めにあってますので
ね、そちら聞いていただければどんな方かっていうのが分かると思うので、ね、興味ある方は聞いていただければと思います。
はい、
はい、ということでですね、今日はですね、来週に迫った WWDC の、お話、収録日がねまだ、6月のちょっと3日なんでね、まだ来週なんて言っちゃいましたけど、はい、これちょうど配信日がですね、6月の6日なのでその日が、WWDC の、
はい、
発表日ということで、日本時間で6月の7日、
はい、
の夜中2時ですね、また恒例の皆さん真夜中なのに、お祭り騒ぎやりますよっていうねことで、一応そんなプロジェクトとしても、ツイキャスの方でやりたいとは思いますので、7日ですね、もし、朝2時からですけどお時間ある方は多分そんな IP で、やるかと思いますので、もし、お時間ある方は一緒に参加してね、お祭り騒ぎをやろうよみたいなね。
そうですねコメントいただきながらね、
はい、で、はい、もちろんあれですね、渡辺さんね、せっかくそんなプロジェクトに入っていただいたので参加、していただけるのかな。
そうですね、なんか今回はなんか iPhone に関する発表もあるらしいと聞いていますので、
そう、
ちょっと初参加でしてみようかなって、
まずね、あれですよね、毎年、この WWDC ね、この時期にありますけど、そのお祭り騒ぎのね、雰囲気をまず知っていただきたいっていうのがね、
いいですね、
ありますんで、僕もこのお祭り騒ぎに感化されて Mac ユーザーになりましたので
そうでしたね、そうでした、
そうなぜか MacBook Air の発表直後に、MacBook Pro 買ったっていう
お
そうでしたね、
そうなんで本当ね、なんだろうな、 伝わるかどうか分かんないけど、結構楽しいんですよ、このね、お祭り騒ぎの感、あの、なんだろう、ワイワイ感っていうのかな。それをね、まずちょっと知っていただいて、はい、で、ね、そんなプロジェクト恒例のその時、ね、ポッドキャストとかね、ツイキャスしながら、あの、ネット上からポチるみたいなね。
いや、恒例でないから別に。
ね、竹内さんが結構ね、あの、高齢化して、そう。うん、ポッドキャスト収録中とかね、ツイキャス中とかにね、うん、あの、なんかポチって買うっていうね。
まあ、そこはね、
渡辺さんにもあの継承していただいて、
そこを継承するんですか？
そこを継承していただいてということで、はいはい、今回 の、 あの WWDC、
うん、
ね、アップル的には今度異例っていうんですかね、今まではあの WWDC で何を発表しますみたいな話は全くなかったんですが、
そうですね、
今回もうフライングというか先に今回はこれ話しますっていうね、告知がありまして、うん、
はいはい、
うん、何でも、iOS5、うん、
はい、
うん、と、MacOS の、 あの新しいバージョンのライオン、
ライオンちゃん、
はい、はい、と iCloud の新サービスの発表がありますということで、はい、
うん、
まあ本当異例ですね。
そうですね、今回はね、
今まで必ずこう秘密のベールに隠したまま、驚きを与えるのが大好きな Apple さんが、
うん、
なぜか先にっていうね。
そうですよね、今回はね、
だからあのね、多分ね、あのこれ僕の勘なんですけど、
うん、
去年からなんかほらアップルが先にね、こうなんか発表したいとかみんな驚かせたいようなこう時に限ってリーク情報がまあ出ちゃって、うん、
ああ結構出てますからね、
そうリーク情報が出ちゃってて、
うん、
なんかあんまり驚きが与えられてない
ね、ちょっと薄れちゃうのね、
そう、
うん、
なんかリーク情報のまんまそのまま出てくるから、なんだそのまんまかってみんなに思われてるから、うん、今回はね先にだからこれ3つ発表しますってもう先にこう打ち止めしといて、
うん、
で実はワンモアシングでなんかあるみたいなね、
もう1個ね、
そうでやれば少しはこう驚き感が増えるのかなっていう、
うん、
っていう予想のもと先に今回は言ったのかななんていうちょっと予想も、うん、個人的な予想ですけどね、あるんですけど、で今回その iOS5 とライオンと iCloud なんですけど、はい、軽くおさらいというかですね、
はいはい、
iOS5 では、まずなんかそのプッシュ通知機能とか、
うん、
が改善されてウィジェットがとうとう盛り込まれるのかも、
ね、かも、
うん、かも、正直このウィジェットは、期待大なんですよ僕の中では、ね、そうすればいちいちね、はい、うん、カレンダーとか、
うん、
まあ、僕仕事であのトゥードゥとかねのアプリたくさん使うんで、うん、それがいちいちねアプリ起動せずに、まあ、ホーム画面で全部分かるようになるのかなみたいな、
うん、
ってなるとすごい便利なんですよね、
もう全く変わっちゃいますよね、
うん、まあ、UI が多分 そんなに変わるのかなっていうのもあるんですよね、
うん、
正直あんまり変わりすぎてもどうなのっていうなんか思いもあるんですけど、
うん、
でさらになんか音声認識の技術が、うん、すごい向上されてる、
うん、
なんていうのも、ありまして、まあ、正直、
うん、実際使うかどうか分からないけど皆さん使ってます？音声認識、
うん、僕ははっきり言って、たまにですよ、本当年に何回か、年に何回か自転車乗りながら、うん、ちょっと電話したいっていう時に iPhone 出すのほらチャリンコ乗りながらだと危ないじゃないですか、
うんうん、
ね、事故るというより iPhone 落として壊れるのが嫌なんで、
そっちですね、
そっち自分がねちょっとどっかにぶつかってもそれは別に構わないんですけど、
うん、
iPhone ね落として壊すの嫌なんで、あの純正のイヤホン、
うん、
ね、アップルのじゃねえや iPhone についてる純正のイヤホンのあそこからピピッとこう長押しして、あの誰誰って言えばその人にね電話勝手にかけてくれるんで、
うん、
その時ぐらいしか使わないですね。
ね、ですよね。
渡辺さん今まで使ったことあります？一回でも。
音声認識の使い方をまだ知りません。
お、そっか、まだ、2ヶ月ぐらいなんで、
そうです、
そこまでの機能知らないってことですね。
そう、全然ね使いこなせてないんです。
あ、じゃあ、
ね、一度お試しを、
そう一度お試しを、
うん、
あの一番簡単なのはね、目の前にある iPhone のホームボタンを長押しすると、
うん、
プッパッてこうなんだろう、そのなんか喋ってくださいっていうのを言われるんで、
あ、なんか出ますね、
うん、今何時って聞くんです、うん、
あ、はいはいはいはい、
今何時って聞くと、
うん、
何時ですって答えてくれるから、
あ、じゃあちょっと終わったら早速聞いてみます iPhone に、
ね、確か iPod も操作できますよね、
そうそうそうそうそう、うん、確か曲名をどうのこうのでなんか
できましたね、うん、
多分使ってる人いないんじゃないのかな、
いないんじゃないですかね
なんか間違えてこうホームボタン長押しを して、
うん、
あ、なんだろうこの画面って思いながらもう一回ホーム画面を押しちゃったってことはあるんですけど全然使い方が分からず、
まあ、あの使い方分かっても使うことは多分ほとんどないと思いますので、まあ、そこで安心しても構いませんよっていうね、
そうですね、
ちょっとね、はい、あのいろいろ話しかけてみようと思います、
はい、隠しコマンドとかもしかしたらあるかもしれないですけどね、もしかしたらですよ、わかんないですけどね、
うん、
で、まあまあ iOS5 の方はね、そんなにと他になんだ、まあツイッターとねなんか密になんか今度連携取れるなんて噂もあるんですけどね、うん、だからツイッターのそのクライアント云々じゃなくて、うん、iOS 上でなんか写真をそのままツイッターのね、方にアップができるとか、
あ、なるほどね、うん、
なんてこれ噂ですけどね、まだね、
うん、そうですね、
まあ、iOS、まあ、あと、もうだいぶ前、何回か前にね、ちょっとお話ししたそのマルチタスクの画面がね、
うんうん、
今度アイコンで下にミュッと出てくるのじゃなくて全画面に、各今起動してるアプリケーションのサムネイルが出る、
うん、
とか、フォルダの中の、ね、見やすさがちょっと変わるとかね、
うん、
まあ、細かいところがいくつか変わるんじゃないのっていう噂がありますけど、まあ、それは発表された時にみんなでおおすげえって、
そうですね、
言いたいところなんでね、
うん、
と、次にあとライオンかな、
ライオン、はい、
大体 Mac を持ってる方は結構楽しみに待ってる方多いのかな、
うん、そうですよね、うん、
石井さんもお待ちになってる、
そうですね、アメミヤさんが買ったら聞いてみます
え、何それ、すぐ買うんじゃないんですか、
え、アメミヤさんすぐ買うでしょ
僕ね、多分予想だとほら、WWDC で発表された直後にもう販売が開始されると思うので、
うん、
マックアップストアで、そう、すぐポチる予定ですよ、
そこで、
うん、
そこでだから自慢話を聞いて買いたいと思います、
そうなんだ、
それから、うん、
そうなんだ、
そうそうそう、
先に誰か人柱に立ってもらって、
そうそうそうそう、うん、
まあ、まあ、まあ、そこはちゃんとレポートじゃあしたいと思います、
うん、楽しみにしてますよ、うん、
ね、詳しいね、ものは全部そのアップルのホームページにね、うん、行けば全部載ってますので、
はい、
こちら見ていただいて、まあ、一個ね、何でもそのホームページ、あ、公式ホームページに載ってないのでね、iPhone にほら、Find My iPhone、iPhone を探すっていうアプリあるじゃないですか。
うん、あります。はい。
ね、あれの Mac 版が今度つくなんていう、ちょっと噂話も。
Mac 版。
Mac 版。紛失した、だから Mac を探すってことなんで、まあ、どっかに置いてっちゃったとか。
そうね、エアーは小さくて軽いからね、置いてきちゃうよね、
なくすほど小さくないと思うんだけどいや、まだ iPhone なら分かるんだけど、エアーはそのまま置いてくるとかあんまないと思うんですけどねまあ一応その Mac 版もなんかつくんじゃないのみたいなね、あと、iCloud ですね、先週はその音楽をほら、
うん、なんすか、お話ししましたね、
話しましたけど、うん、その他になんか音楽だけじゃなくてなんか写真とか動画、
うん、
ね、なんかアップして保存ができるとか、
うん、
どうとかこうとかなんていうね、噂が出てて、うん、まあパッと聞くとね、現行のある、モバイルミーのサービスと一緒やんみたいなね、
変わらないじゃないかと、
そうそう、なんか金も受けるんですけど、
うん、
まあ、実際に、ね、まあ、どうなるかは、
うん、
想像の域を超えないのでね、
うん、
なんていうことで、まあ、この3つが一応発表されるということで、
うん、あれファイナルカットはないんですかね、
あ、ファイナルカットは
ね、そろそろね、
発表はされてるけど発売日出てないですもんね、
ですよね、
もしかしたら一緒に発売されるかもしれないですね、
おお、
うん、
それも楽しみですね、
そう、あのね、ちょっと欲しいんですよ、
あ、本当ですか、
うん、 ほら、なんかすごいお安くなるっぽい ね
今回そんな話ですよね。
そう、それですごい高機能だなんていうこと言われてるんで、
う
ん、
じゃあもう恒例のねポチリを
その場でポチリですか、ね、
その場でポチリは分かんないけど、あのでもねちょっと欲しいんで
ね、ですね、
ちょっとすぐポチるかちょっと分かんないけど、
うん、分かりました
はい、はい、ということでこの3つがね ありますので、うん、もしお時間ある方はね、ツイキャス多分やりますので、はい、来てください。
はい、
はい、で今日はね、ちょっと僕個人的に一個お話ししたいことがございまして、
はいはい、
どうしてもねこの感動をね、リスナーさんに伝えたいと、
うん、
いうことで、最近噂じゃないや、有名というか多分結構みんな買ってると思うんですよ、ポゴプラグ、
うん、
名前は聞いたことありますよね。
そうですね、名前は聞いたことあります。
うん、ポゴプラグ
初耳ですね。
初耳ですか。
はい、
まあ、要は簡単にご説明しちゃうと、
はい、
自宅に置くことができる簡易サーバー。
あ、はいはいはい、
うん、本当簡易サーバーですね。
うん、
本当簡易サーバー
本当簡易サーバー、うん、ね、もう、そのポゴプラグっていう機器がね、まあ、大体その外付けのハードディスク1台分ぐらいかな、大体大きさが、
うん
うん、でそれがね値段が9800円ぐらいで売ってまして、うん、それ買ってきて本当に LAN ケーブルでルーターにつないで、
うん、
でそこから、ハードディスク、外付けのハードディスク何でもいいんですけど、外付けのハードディスクをプツッと挿せば、
はい、
それだけでもうサーバーになっちゃうっていうね。
すごい小スペースですね、
う
ん、それは。
そう、すごい小スペースで、で設定もね、それつないで、
うん、
でポゴプラグのサイトに行ってね、なんかちょっとメールアドレスの登録とか、
うん、
ぐらいはあるんですけど、まあ2分かからないとか、まあそれぐらいですね。
もうお手軽にじゃあ構築できると。
すごいこう、お手軽、うん、
おお、うん、どんな使い道してます？
で、うん、それがですね、これを買ったのが1ヶ月ぐらい前なんですね。
うん、
で、まずはちっちゃい容量のハードディスクつないで、
はい、
普通のファイルを入れて、自宅で入れて会社でその出したりとか、
うん、
そういう感じで使ってたんですよ。
うん、
なんですけど、やっぱね、そのサーバーというものなので、やっぱそのファイルを入れたり出したりが、やっぱアップロードダウンロードっていう作業があるんで、
はいはい、
なんだろう、若干そのスムーズではないわけですよ、当然。
うん、
なんだろうな、結局アップロードするにもダウンロードするにもそれなりにほら数秒とかかかるじゃないですか。
うん、かかりますね。
うん、軽いファイルでも、
うん、
いや、それがね、なんかちょっと使えないなっていう感じがあったんですよ。
うん、
正直ドロップボックスとかね、今そのほらクラウド系のファイル共有サービスなんてものほら山ほどあるんで、
うん、ありますね、うん、
そういうのに比べちゃうと若干使い道がどうなんだろうなんていうのはちょっと思ってたんですね、少しね、
うんうん、
なんですけど、先日ですね、まあ、2テラのハードディスクもう1個買ってきて、
うん、
繋いで、
はいはい、
でその中に、うちの、パソコンの中にあるですね、写真、音楽ファイル、動画ファイル、まあ、その他普通のファイル、
はいはい、
もう何もかも全部部長なんですよ。
うん、
そしたらね、もう感動ですよもうほんと感動。あのね、何が感動かってね、まずねちょっと熱く語るんですけど、
うん、
動画、
うん、動画、
うん、このねポゴプラグの中に入ってる動画が、うん、iPhone とかでね、外ででも、まあまあ、家の中でもでもいいんですけど、いや、まあ綺麗にスムーズに再生される。
おお、なんか特別な加工するんですか、その動画は。
いえいえいえ、あのですね、うん、ちょっと一個付け加えさせていただくと、
うん、
iPhone のそのポゴプラグのアプリがあるんですよ。
はい、
でそこから自分 その自宅にある、ね、そのポゴプラグの中が見れるんですけど、
うん、
でそのポゴプラグのアプリの中で音楽の再生とか動画の再生はできるんですね、
うん、
できるんだけど、そのアプリ自体がぶっちゃけ不安定なんですよ。
お、iPhone アプリの方が
そう落ちるんですよ、よく。
お
なので、
うん、
あのね、石井さんにほら前回、うん、オーディオギャラクシーの話したじゃないですか、
うんうん、しました、はい、
あのパソコンの中にある、音楽ファイルを、うん、まあ、自宅のパソコンをサーバーとして、うん、3G 回線とか Wi-Fi でね外でいくらでも聞けるっていうのを説明したと思うんですけど、うん、
はい、
それのね、動画版もあるわけですよ。
はいはいはい、
うん、あのエアービデオっていうね、うん、まあ容量一緒ですよ。自宅 そのパソコンの中にある、動画を、
うん、
外とか、まあ、Wi-Fi 経由で iPhone とか iPad で見れるっていうね、
うん、
フリーなんですけど、
はい、
それを通して、
うん、
それを通して、要はポゴプラグの中に入ってる動画を、エアービデオ経由で見ると、
おお、なるほどね、
うん、まあすごい、まあすごいです本当に。でそのねエアービデオっていうもの自体が、
うん、
どんなファイル形式とも見れるんですよ、
うん、
基本Mac だと MP4、
うん、
Windows だと AVI、うん、あと MPEG、
うん、
まあ、などなどありますけど、一時その変換と何もないです。
お、
うん、もうパソコンの中というかもうポープラグの中にぶち込んでおけば、
うん、
まあ、Wi-Fi だったら綺麗。
なるほど。じゃあ、エアビデオすげえってことですね。
エアビデオはすげえ。エアビデオはすげえんだけど、で、そのね、ポゴ、いや、ポゴがすごいんですよ。
どっちがすごいんですか？
両方すごい。
いや、コンビネーションがすごいと。
そう、コンビネーション。だって、パソコンの中に、
うん、
エアビデオの、プログラムが入ってるわけじゃないですか、
うん、
で、はい、それは、ストリーミングとしてねポゴプラグを見に行って、
うん、
でポゴから一回パソコンにデータ飛んできてそのパソコンからデータ飛んできたのをまた iPhone に飛ばしてるわけですよ、
うん、
二重で、
うん、
それなのにまあスムーズで綺麗でっていうね、もうあの、まあ、まとめちゃうとあの時代の進化すげえなっていうね
そんなまとめ方するんだ
そんなまとめ方になっちゃうんですけど、でもねポゴプラグはね本当いい。
でもあの手軽にサーバーが作れるっていうのはいいですよね。
そう、すごい便利ですよ、うん、で結局どっからでも接続できるんで、
うん、
どんなパソコンからでも、
はい、
iPhone、iPad、
うんうんうん、
で Android でも大丈夫なんでこれは、
うんうん、
Android でも大丈夫ってことは、Mac でも Windows でも使えるという、
はい、何でもいけます、
うん
うん、どっからでも接続できるんでインターネット環境があれば、
うんうんうん、
で、容量なんかはね、ほら、その外付けのハードディスクを買ってくればいくらでも増やせるんで。
お、
うん、お好きなだけ。
お好きなだけ。
お好きなだけ。すっごい便利なんで、これは多分ね、今、なんだろう、そういうものにあんま興味がないとか、知らない人だったらあれかもしれないんですけど、うん、ちょっとこう、興味があるとか、
うん、
あ、買おうかな、でもなって思ってる人は、ぜひすぐ買ってもらっていいです、これは。ほんと後悔しないですよ。
うん。そうですね、家でサーバーって大変そうですもんね、実際。
そう、実際に構築したらまあ大変でしょうね、ぶっちゃけ。
でしょうね。
それ買ってきてね、ポンとつなげてポンとねできるなんてね、すごいな。
すごい手軽で、まあ僕ね今動画とか音楽がスムーズに再生されるのがすげえよって言いましたけど、
うんうん、
まあ、本来はねファイルの共有がなんかすごいっていうねお話もあるらしいですけど。
おってことはね、この友達とかで旅行とか遊びに行った時の写真をみんなで共有するとかっていうことも、
うん、そうですね、まあ
そう
まあサーバーなので、
うん、
そう、そこが、まあ、強みといえば本当そこが強みなんでしょうね。
もちろんそれあれですよね、そのフォルダだけをなんていうんですか、パスワードをかけてっていうのはできることをして、
うんうん、あのね、まあ、簡単にちょっと説明しちゃうと、
うん、
ポゴプラグの中って、まあ、要はハードディスクなんで、
うん、
その中に例えばその渡辺さん用とか、
うん、
石井さん用ってフォルダ作るんですよ、
うん、
でそれを普通に渡辺さんのフォルダを渡辺さんだけ共有とか、
はい、
そういう形で普通にできるんで、
うん、
誰々用でそのフォルダ作ってこの人と共有、まあそのグループで別にしてもいいですしね、
うんうん、
このフォルダは、この、まあ、友達の間とか家族の間で共有とか、
うん、
共有の、ね、仕方もね、その人のメールアドレスが分かれば、メールアドレス打つだけなんですよ。
おお、うん、それですごい便利ですね。
すごい簡単です、
うん、いいですね。
メールアドレスを打っていただくとかね、それを、打って共有ってやると、まあ、その人のところにメールが飛んで、うん、雨宮から共有しますっていうそのメールが来るんで、うん、そこからちょちょちょちょんと何その人個人のパスワードを決めていただければ、
うんうんうん、
で要は、僕が渡辺さんと共有しますっていうメールを送ったら渡辺さんそのメールから、まあ、ポゴプラグのサイトにつながるんで、
はい、
あなたのメールアドレスじゃないや、パスワードどうしますかって言われるんで、パスワード、
うん、
任意のパスワード入れていただければそれでも共有って、
うん、
すごい簡単です。
すごいですね。
構築が簡単で、増設も簡単で、うん、ファイル共有簡単で、
うん、
特に、特に動画の、ね、再生は最高っていうね。そこ一番なんですけどね、僕の中でね。
あのちなみにあの、ね、その iPhone からも使えるってことなんですけど、あの私はまだ iPhone、ね、あの持ってまだ2ヶ月なので、あの空き容量もたくさんあるんですが、
うん、
もしその空き容量がもうちょっとギリギリっていう方とか、ね、いらっしゃった場合に、その持ってるデータをアップロードするってこともできるんですか？
はい、できます。
おお、それは
iPhone からのアップデート、あ、アップロード、
そうそうそうそう、
うん、
写真とか動画とか、
うん、写真動画いけます。
おお、
はい、
そうするとあれですね、あのもしね、こうなんかさっき私旅行好きみたいですけど、まあね、こう出先で、
まあ、いろいろ撮りやすい、
ね、うん、あのあちょっ と写真とか動画撮りたいけど容量が足りないっていう時にこうアップロードして容量開けるってことも、
ね、そう可能です、
ね、
ああそれ便利だな。
そう、それすごい便利ですね。
いいですね。
うん、まあね、あの一つ、まあ、別にまあ不満ってわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、もう少しね、まあ、この先なんでしょうけど、あの他のアプリとの、ね、連携がもうちょっとこう進むと嬉しいかななんていうね、
うん、
いうのが正直あるんですけど、
ということは、あ、これを聞いてちょっと興味をか、ね、持った人は、
うん、
ポチッと、
ポチッと、あのとりあえずはあれですよ、石井さん、
俺
石井さん、あのアマゾン開いてもらって、
うん、
ね、ポゴプラグってあの
あ、ここね、
うん、そうそう、検索すれば出てくるんで、
はいはいはいはい、
あのカゴに入れるって押していただいてもらって、
これ押せばねって、
そうそう
そう、危ない危ない。
なのであのこれ聞いてね、興味ある方、迷ってる方は今すぐポチって全然 OK です、うん、めちゃめちゃ便利なんで、
ね、きっとね、まあ、ユーザーが増えるとね、いろいろ改善もされていくでしょうし、
ね、そうそうそうそうそう、便利さはね本当超ウルトラ級です。
お、買って損はなしと、
勝ち本当本当損ない。え、
じゃあ網目屋おすすめの一品、
おすすめの一品、
はい、
ということで、はい、買ってみて、
うん、
やっぱ使えないじゃん、
うん、
って思った時には、クレームは受け付けませんということでね。
受け付けないね。
というところなので、ぜひおすすめなので買ってみたらどうでしょうか。
はい、
はい、ということで、はい、今日はね、あと一歩、うん、そんな一歩から、はい、大事なお知らせがございます。ちょっと他のメンバーをね、ちょっと呼びたいと思います。
はい、
竹内さんと石井さ
ん、はい、はい、
あ、僕と石井さん、
はい、
呼ばれましたね。
今日俺は俺は
どうしたの何席、
俺は呼ばれてる、呼ばれてない。
ですね、あの大事なお知らせがあるので、あの、まあ、皆様に来て、あの、ね、集まっていただいて、斉藤さんだけは、ね、ちょっと都合上ちょっと来れないということなので、
はい、
まあ、仕方ないのですが、
はい、
僕、ね、新番組始めようと思います。新しく、ちょっと番組を立ち上げようと思いますので、
うん、
このですね、そんな一途を卒業したいと思うんですけど、う
ん、卒業なんですか、
卒業なんですか。
そんな綺麗な言葉なんですか。
綺麗でしょ、綺麗でしょ。
あ、そうなんですか。
いや、あのね、ただね、このそんな一頭をですね、どうしよっか、 みたいな感じで。トキさん、どうしましょうこのそんな人。
まあ、ぶっちゃけだね、雨宮さんこんなこと言ってますけど、うん、ぶっちゃけ話、そうそう、雨宮さんと事前にね相談はしてるんですけども、そんな一途、この番組は一応番組としてはこのまま残します、
はい、
なので、
はい、
RSS の登録等は皆さんそのまま残しておいてください、
うん、
で、まあ、1週間ごとの配信は今まで通りは無理だとは思うんですが、
不定期みたいな、
不定期で配信をしていければなと思っています、はい、で、もっとね今までよりもさらにちょっと軽いノリで、
うん、
いけたらなと思っておりますんで、
うん、
で、雨宮さんのその新番組ってやつ、
うん、
タイトルとか決まったんですか。
それがね、まだ考え中なので、
じゃあ雨宮さんあれじゃないですか、渡辺さんに今決めてもらってどうですか。
出た、いいですね、出たよ
渡辺さん辛そう
新番組ですか。ちなみに卒業されてどのような番組に。
そうです、ですね、いやそれ
が分かんなきゃ番組名なんか決められるわけないでしょ、アメリカさん。どういう番組をやりたいの、アメリカさんは。
そういう流れですか。ですね、とりあえずはそのニュースを読んだりとかのね、今まで通りな感じはちょっと残すんですけど、基本その iPhone を中心にですね、なんだろう、便利とか役立つとか iPhone を中心に、そういった情報を流せればなと思って新番組を立ち上げたいと思ってます。
うんうん、
はい、
なるほど、
うん、
毎週毎週やるの。
毎週毎週やりますよ。
iPhone の番組が始まるわけですね。
iPhone の番組、まあ一応ニュース番組っていうのも絡めたいので、まあ、そこもちょっとおしゃべりしますけどね、
うん
うん、なるほど、
なるほど、うんうん、なんか分かったような分かんないような、まあ、まあまあまあ、まあ、まあ謎のベールに包まれてるわけですね。
そう、実際ねまだ考え中っていうところがあるんで、
カミングスーンでね。
そう
で、そのじゃあそのあれですよ、番組のタイトル名とか、
うん、
番組の細かい内容等が配信いつスタートだっていう細かい話が決まったら、
うん、
このそんな一途で、
そうですね、
うん、そうですね、
定期配信のそんな一途でまた告知をするということでいいんじゃないですかね。
うん、です、そうです、
それでいいですかね、渡辺さん。
はい、
渡辺さんがいいって言うんだから大丈夫
だ。はい、ぜひそれでお願いします。
間違いない、
うん、とまず、ね、定期配信は今日終わり、あ、ね、今回で終わりなので、
はい、雨宮さんのそんな一途は、ひとまず終了と。
そうですね、
はい、
はい、
これ第何シーズンなんですかね。昔からそんな一途聞いてくれてる人は初期の一番最初のそんな一途があって、
うん、
まあ、僕が竹内が、まあ、違うある、ね、方と、
うん、
まあ、ちょっともう今は名前を出すのもどうかと思うんですけどね、
うん、
やっててでその後僕と斉藤さんがちょっとやってた時期、
ね、うん、やってましたね、
やってましたね、
で僕と斉藤さんと雨宮さんでやってた時期があって、
うん、
で斉藤さんと雨宮さんでやってた時期があって、
うん、
でさらに雨宮さんと石井さんとやってた時期が今現在あるん
です、うん、はい、
さあこれは第何シーズンが終わるんでしょうか。
第6シーズンですね。
さすが渡辺
さん、さすが、
もう
全然数えるきないもんね。
次からは第7シーズンになります。
そういうことですね。で第7シーズンは不定期配信と。
不定期、
はい、
はい、行くということで、
はい、なので、まあ、今日でね定期配信終わりなので、まあ、最後の告知は特にしなくても大丈夫かな。ブログだけは言っとこうかな。
はい、はい、
ですね、ヤフーとかね、グーグルの方でですね、そんな一途、こちらをね、入れていただければ一番上に そんな一途のですねブログございますので、そちらの方に不適宜でも、更新情報がね載りますので、まあ、見ていただければと思います。
はい
はい
はい、
はい、
ぐらいですかね。メールアドレスも多分いいと思いますので、はい、では、終わりたいと思います。
はい、
はい、挨拶の順番はどのようにしたらよろしいですか。
指定していただければ。
誰に聞いてるんですか。渡辺さんに聞いてるんですか。
また私ですか。
じゃんけんしますか。じゃ
じゃあいい最初はグーだよ。最初は
スカイプでじゃんけん難しい。
じゃあ僕石井さんで渡辺さんで竹内さん吉安さんで、
はい
はい、
初めてのパターンですよ。
私2番目ですね。
3番目ですね。
3番目ですね。
僕何番、僕6番目
6番でいいですよ。あれ4番と6番言っていただければ。じゃあ
4番と6番、あ、分かりました。4番と6番ね。難しいな。はい
、はい、じゃあお届けいたしましたのは雨宮と
石井と
渡辺と
竹内と
吉安でした。不定期配信になっても聞いてくださいね。
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お、
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。
そんな